皆様おはようございます。
おはようございます。
はじめに一言お祈りをいたしますが、今日も、小畑進先生の今日の祈りの中から一つ、本当にこれはいいなと思って心に響いた祈りを共に味わいながらお祈りとしていきたいと思います。ルカ23章の42節、私を思い出してください。贖い主のイエス様、私は時として己の分際も忘れて、ずうずうしいほどあなたに近づきながら、時とすると己自身に神経質となってあなたから遠ざかろうとします。特に自分の罪とがが思い出されて、くさびのように霊魂に食い込むとき、もう耐えられず神の御前にいられなくなります。それが何十年前の罪の思い出であるかと思えば、つい昨日のふとした咎の後味である場合があります。しかし、あの十字架の上の強盗の兄弟の信頼の念に思い至らせてください。もとより自分の恐るべく恥ずかしむべき罪とがを覚えないわけではありませんが、それらをも覆って余りあるあなたの限りない贖罪の愛の大きさを見余ってしまうことのありませんように。偉大なるかなあなたの愛はと唱えて、身をお任せする以外にないこの幸せを褒めたたえさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。桑原先生がマタイによる福音書の16章のところから何回か続けてお話をしてくださっております。前回のお話で私に、心に突き刺さったことは16章の25節でしたけれども、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。何か矛盾しているような言い方ですけれども、これは私たちの信仰にとって、また私たちの命にとってとても大切なことだなというふうに思いました。聖書に示されている命の法則ということではないでしょうか。同じようなことが新約聖書のローマ人への手紙の6章の1節以下のところにもこんなふうに書かれてあります。ちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、ローマ人への手紙6章の1節、3節からお読みいたしましょう。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。こんなふうに、パウロは理解をしたということでしょうか。主と共に死ぬこと、それは主と共に復活の命に私たちが生きていくということになるのだというのでございます。今日はクリスマスの前でもありまして、1回だけマタイから離れてヨハネの15章のところを開かせていただいたんでありますけれども、ブドウの木であるとイエス様がおっしゃっております。私は誠のブドウの木、私の父は農夫、私につながっていなさい。イエス様が幹である。そして私たち一人一人はその枝であると言われているのであります。修法の裏に星野富弘さんの 武道の絵を詩を印刷いたしました。私の部屋にこれいつも飾ってあってですね、本当にこれを見ながらこんな風に生きていこう、そして最後には枯れていきたいと、こんな風にですね、祈りながら願いながら、まあ、いつもこれを眺めているわけです。食われてもよし、潰されてもよし、干されてもよし、まあご承知のようにブドウは生で食べます。さらにブドウを集めてジュジュジュジュギュッと潰してジュースになったり、あるいはブドウ酒になったりということがあるわけです。さらにこのブドウを干して、干しブドウというふうになりますと、私は多分毎日これを食べているんじゃないかと思うんですけれども、カレーの中にも干しブドウを入れていただいております。大事なことはブドウというのは甘くなって、他の人に食べてもらうのに良くなって枯れていくという、まあ、そういうことでありまして、星野さんもこの詩を作りながら、やっぱり自分がいつか枯れるんだ、死ぬんだ、そんなことをおっしゃって、あるいは考えておられたのではないかなと思うのであります。周法の表紙のところに、こういうものを書いておきました。ブドウの継ぎ木であります。イエス様が幹、そして私たちは枝で、その幹であるイエス様から私につながっていなさいよと言われているということは、私たちが時々くっついたり離れたりするということをね、イエス様はやはり理解していらっしゃったからじゃないかと思うんです。そういう意味では私たちはイエス様という幹に継ぎ木された枝、穂というふうに考えることもできるんじゃないかと思うんですね。実はこの考え方はローマ人の手紙の11章のところにも出てまいりまして、パウロが野生のオリーブの木と、それから良い実のなるオリーブの木をですね、接ぎ木をするというふうな話が出てきております。ここにもありますように、私たちはやはりもともとイエス様につながっていたのではなくって、途中で接ぎ木された人生を送っているのだということなのではないでしょうか。私はブドウの接ぎ木をしたことはありませんけれども、昔ですね、うちのおじいちゃんが家でスイカをたくさん作っておりましたというに、それで下のその台木ですね、台木に冬瓜を使います。ですから冬瓜とスイカを一緒に種をまいて、両方とも大きくなります。冬瓜は勢いがいいですから、ぐんぐんぐんぐん大きくなります。スイカはゆっくりですけれども、ある程度大きくなって、このぐらいになった時にスイカの苗をですね、バサッと切って、ちょうど V字カットをするんですけれども、それから冬瓜のこうやって双葉があって、本葉が少し出始めたところをですね、その本葉を切り取って、その双葉の真ん中のあたりにスッとこういう尖った切れ目を入れまして、そこにスイカのこの切った下の方が切られた部分をこうやってつないでですね、そしてそれにそれを和紙で、私たちの木はこうくるくるって巻いて縛って、水をかけて、それでしばらく置いとくと、まあ大体それでつながったもんですけれども、この前だったですかね、よしこさんがスイカを植え取ったらこんなもんがなったっつってから冬瓜の実を持ってきてくれましたけれども、まあ下手するとですね、気をつけないと、スイカのつもりが冬瓜がなっちゃったということにもなるわけです。大事なことはこの穂にあたります、この接ぎ木されたブドウのその切られた面と、台木であります幹であるイエス様のこの切り裂かれた部分がピタッとあって、そこを木綿で巻いたりして、さらにその上にあれですね、毛ですね、 もうこうやって、くっつけて、でさらにそれを麻の糸あるいは麻布でですねぐるっと縛って時々水をかけるっていうようなことをやるそうですけれども、この写真は途中の、まあ、状態を表しているわけです。ちょうど差し込んだところ、イエス様が私は誠のブドウの木、あなた方は枝であるというのは、こういう状況を表しているんじゃないだろうかなと思われます。私たち男性はですねちょっとピンとこないんですけれども、多くの方々が結婚をされた時ですね、うちの奥さんも家内は旧姓は井上と申しましたけれども、それが佐藤家に参りまして継ぎ木をされたと、まあ、そんなふうに言えないこともないんじゃないだろうかと思うんですね。まあ、結婚と継ぎ木っていうのは多少違うところがありますけれども、結婚してもですねもう向こうの井上の関係が全くなくなってしまうわけじゃなくて、やっぱり兄弟姉妹親戚とのお付き合いは今も続いているわけです。しかしイエス様がここで願ってらっしゃることは、幹にピシッと穂が、私たちが接ぎ木される、 100% 接ぎ木されるということが期待されているんじゃないだろうかと思うんですね。ちょっとお話変わりますが、いい言葉じゃありません。その綾子さんがこんな話を、ちょっとしてるんですね。なんとかは死ななきゃ治らないというまあ日本の一つのことわざでありますけれども、なんとかは死ななきゃ治らない。そしてその親子さんがおっしゃるのには、実は昔々イスラエルの民がエジプトを出るときにモーセに率いられて、彼らはそれまで奴隷だったんですけれども、新しい神様の民として神様の祝福をたくさんいただくことのできる神の皇太子イスラエルとして再出発をするということになりましたよね。あの時の話をしているんであります。彼らは喜び賛で約束の地カナンに出発をいたしました。その時出発をした人たちは大体男だけで、壮年の男だけで60万人だったと言われてますね。後で一回もう一回見ますけれど、しかしその60万全部でおそらく150万ぐらいの人たちがいたかもしれませんけれども、その人たちは本来ならばなんか1週間とか10日ぐらいで着けるはずのそのカナンの地に何年かかったかご存知ですよね。40年かかったんです。その40年というのは一体何のためだったかとその綾子さんは聞くんですよ。ちょっと旧約聖書を開いてみたいと思います。普段あまり開かれないとこと思いますが、旧約聖書に民数記というのがあります。民数記というのは民の数を記した書物ということですね。で、一章のところに新共同訳ですと人口調査という見出しがついておりまして、イスラエルがこの民がエジプトを出発して間もなく、そのすべての人員を、まあここではいわゆる壮年の男子だけですけれども、全部数えたっていうのが書いてあります。民数記の一章のそのページの一番最後のところですね、46節、登録された者の総計、成人男子ですこれは、の総計は603,550人であったと、きちっと人数まで書いてあるんですね。そして実は いろんなことがあって旧約聖書をお見になった方は覚えていらっしゃると思いますけれども、イスラエルの人たちは本当に神様のお心に従わないでですね、勝手なことをして、彼らは40年間登録を、アラノをさまよったのであります。そしていよいよ約束の地カナンに入る40年経った時のことが民数記26章の63節以下のところに書いてあります。ご覧ください。あれから40年経ちました。ずっとこの26節は、数がずっと書いてあるんですけれども、その締めくくりのところが63節以下のところです。ご覧ください。以上はモーセと祭司エルアザルがエリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野でイスラエルの人々を登録した時の数であって、その中にはモーセと祭司アロンが市内の荒野でイスラエルの人々を登録した時に登録されたものは、その次に何と書いてあります？一人もいなかったと書いてあります。40年前、最初の出発するとき、彼らが数えられた人たち、登録された人たちは一人もいなかったと書かれているんです。しかし全くゼロじゃなかった。65節、主が彼らは必ず荒野で死ぬと言われたからである。彼らのうちただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアを除いて誰も生き残ったものはなかった。モーセもそうです。モーセは約束の地カナンをはるかに眺めながら、モーセ、あなたの人生はここまでだよと言われたのでありました。つまりエジプトを出た二人の人を除いて全員がその40年の間に死に絶えたということであります。その綾子さんはこんなふうに言いました。奴隷根性に支配されていた彼らは新しい神の国に入るのにふさわしくなかったのだと。だから神様は40年の間に彼らの子供たち、孫たちを新しく育てて、その民によって約束の地カナンに彼らを住まわせて神の国を打ち立てようとされたのだというのであります。ここに生と死が記されているのではないでしょうか。ヨハネの15章に戻りたいと思いますけれども、イエス様は幹である私にぴったりとつながっていなさい、くっついていなさい、そういうふうにおっしゃっているわけです。お分けにならなくても結構ですけれども、旧約聖書のイザヤ書の30章の19節のところには、面白い言葉があります。イザヤ書の30章の19節。まことに、シオンの民、エルサレムに住む者よ、もはや泣くことはない。主はあなたの呼ぶ声に応えて必ず恵みを与えられる。主がそれを聞いて直ちに応えてくださる。我が主はあなたたちに災いのパンと苦しみの水を与えられた。あなたを導かれる方はもはや隠れておられることなく、あなたの目は常にあなたを導かれる方を見る。あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く。これが行くべき道だ。ここを歩け。右に行け。左に行け。私ここが大好きなんですけど、どっちにしようか困ったなという時にですね、主よ、右でしょうか左でしょうかどっちでしょうかと、こんな風に言うと、まあしばらくしてですね、あ、やっぱりこっちだったか。そんなこと皆様もおありになるんじゃないでしょうか。 イエス様につながっている、そういう中でイエス様の祝福が私たちに注がれて、イエス様の約束であります、私もその人につながっていれば、その人は豊かな実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もできないからである。さらにイエス様はこの15章の後半のところでですね、こんなこともおっしゃっているんですね。11節、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべ、奴隷とは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。そしてあなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。私たちはイエス様につながっているということによって、自動的に結果としてたくさんの実を結ぶんだよと、心配しなくてもいいよということじゃないでしょうか。私も子どもたちや孫たちが救われるようにというふうにずっとお祈りをしておりますし、今もまだその途上にあるんですけれども、あんまりですね、教会に行けとか行かにはダメよというようなことは言っていません。特に家族の間ではやっぱり私たち自身の証、家族は私たちの背中を見て導かれるんじゃないかなと思うんですね。さて、じゃあ御霊の実、イエス様が私たちに求めていらっしゃる実は何だろうか。それは今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたガラテヤ人の手紙のこの御言葉ではないかと思います。どうぞお開きください。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。愛、喜び、平和、寛容、そして最後が柔和と節制だ、自制心だと言われるのであります。そしてこの御霊に満ち溢れるならば、私たちは立派なクリスチャンとして、そしてクリスチャンの聖人としてこの世の中で大きな働きをさせていただくことができるのだというのではないでしょうか。パウロはテサロニケの手紙の第5章のところで、あの有名な私の大好きな言葉を語りました。いつも喜んでいなさい、絶えずに祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい。これがキリストにあって父なる神が私たちに求めておられることだというのであります。実というのは何か特別な結果とか数字で測れるようなものではなくて、どうやら私たち自身がイエス様からいただく祝福と、その力によって、御霊の力によって私たち自身が変わるということが実なのではないでしょうか。最初にちょっとご紹介しましたその彩子さんが 回廊録という本を書いていらっしゃるんです。これは彼女が40歳の時に第1冊目を書いて出したんだそうですけれども、それから10年経って50歳を過ぎられた時にこれをまあちょっと改訂というか増補されたものなんですけれども、その中に大人とは一体何だろうかということをこういろいろと説明をしてらっしゃるんですね。私たちは生まれてからずっともらう人生でありました。しかし成人して与えるということができるようになりました。そして最後は実際にはしてもらう人生が待っているかもしれません。しかしそのまあ回廊録ですから、まあ高齢者のことを特に彼女は問題にしてるんですけれども、大人として最後まで言える、それはどういうことかというと、ありがとうが言えるかどうかだっていうんですね。心からの感謝を表すことができるかどうかで、その人が何歳になっても大人であるかどうかが分かるというのです。それでは、若いうちから不運にも病気が出て受けるほかなくなった人は二十歳で老人と言われなければならないのかということになる。そんなことはない。もしその人が最低限感謝の心を持ち、身の回りの人すべてにありがとうということさえできれば、それは看護をする人々に喜びを与えるから、彼は立派に成人、大人であって老人ではない。これだったらなんか最後までなんとかできるかもしれませんし、私たちに対するイエス様のチャレンジかもしれないなと思ったのであります。で、最後に修法の中に入れておきました星野富弘さんのあの軍の詩、どうか味わっていただきたいと思うのであります。彼は学校の先生になった24歳の時に頸髄損傷で首から下が全く麻痺して、人に助けてもらわなければ1時間も生きていくことができない状態が今も続いております。彼は今74歳であります。しかし自分にできることは小さなこと、わずかなこと、してもらうことが実際はほとんどなんでしょうけれども、心からの感謝を持ってそれをすれば、私はきっと神様の前で、イエス様の前で大きなことをしているに違いない。このことを今日は覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのこの人生は子供の時にたくさん受けて大きくなりました。しばらくの間大人となって人に与える、そのような幸いを与えられて感謝いたします。しかしまたやがて、もし許されて私たちが年寄りとなり、誰かに助けてもらわなければならないような状態になった時にも、私たちには大人としての生き方が残されている、与えられているということを覚えて、今からどんなことにも感謝と願いと祈りと、主よ、あなたの恵みに満たされて生かされていくように、どうかこの一週間も導いてください。私たちの救い主、そして主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。